不毛地帯。まだ勝負はついてないぞ。池田たちを倒せるのはこの鮫島だけだ。やめるな。まあ結局鮫島にとっては永遠のライバルだったわけでね、ある意味戦友というかね、なんだかんだ言いながらこの二人は通じ合うものはあったように思いますけどね、
でもあの最後のニヤーはなんかもう相手にしてないぞっていう上から目線のニヤーでちょっと嫌でしたけどね。
なるほどね。それにしても石油が出て本当に良かったですよね。
ねえ、問題はその後なんですよね、社長にこうやめろやめろと言ってた生きただしなんですけども、自分もやめる気だったんですよね、それをもっと早く大門社長に言っていれば、あんなに苦しむことはなかったのに、それを最後の最後に、社長が優待された会社に私が残ることなどありえません、もっと早く言ってあげたら、もうみんな心穏やかに辞めれたのに、
そう
ねえ、もうお騒がせなやつだなって
ね
え、一番かわいそうなのは、里井元副社長って感じましたね、あんだけあげられて、で最後挨拶している途中に石油が出ましたっていうんです、ね、立場ないですよね。でも最後の最後あの去り方はかっこよかったです ね、ちょっと男らしさを最後に見せてもらったっていう感じで、岸辺一徳さんかっこよかったです ね、
まあね、全般的に振り返ってみると不毛地帯、あの官僚たちの夏と意外とね同じような雰囲気になったりもしたんですが、向こうはどっちかというと史実をね淡々と見せつけたね、不毛地帯の方はそれにまつわる人間の機微をね、これでもかというくらいに表した。そして最後の心情表現があのシベリアの地、毎回のエンディングシーン、そこに続いていったっていうことでしょうね。
私やっぱりどうしても白い巨塔と比べてしまうんですよね、あれは時代設定が最初昔すぎたんですけども、ドラマでは現代に置き換えてやってたじゃないですか、で今回の不毛地帯はそういうわけにはいかなかった、やっぱり昔の設定だったので分かりにくいところ、あと戦争とか言われてもやっぱ分からないので、その辺がちょっと理解に苦しんだところかなと思いました ね、で映画なんかでもやっぱりあるんですよ、大林信彦監督の時をかける少女、あれは1987年なんですけども、リメイクが流行ってるんですね、2006年にあったアニメ版の時をかける少女は、あの時の主人公の和子の名っていうことで現代を表してて、今回公開されてるのが、あの時の和子の娘っていうことで、やっぱり現代なんですね、メインは。そういうふうにちょっと現代に置き換えた方が見てる側は分かりやすいのかなと、感じがしました。でも不毛地帯にとってそれは難しかったのは分かるんですけどね、
まあそういうことも要因の一つなんでしょうかね。視聴率の方が最終回ようやく 15.0 なんですが、でも全19話の平均は 11.6 止まり、まあ何かと比較される同じ山崎豊子原作、唐沢俊明主演、白い巨塔、2003年10月から2004年3月までの放送だったんですが、全21話平均は 23.7%、なんと最終回は 32.1 ですからね。まあそこで一つの憶測、残念ながら不毛地帯は1話短縮となってしまった。まずフジテレビ開局50周年記念ドラマと銘打って、初回はなんと138分スペシャル、2時間半ほどだったのに最終回は拡大なし。でしかも3月18日のこの時間は、オレワン芸人バトルスペシャル、運動神経ナンバーワン&回転寿司限定食いナンバーワン決定戦、いかにもその場しのぎのバラエティって感じでしょ。
なんかね。
でしかもテレビガイドなんかではね、22時から23時14分と記載されていたんですが、最終的にはトンネルズの皆さんのおかげでしたを急遽20分拡大、これはいかにも視聴率狙いの編成変更ですよね。そんなスペシャルよりトンネルズの方が視聴率が取れると、だから現場に打診してようやく決定にこぎつけた。ねえ、 なんといっても年度末ですからね、視聴率、特にゴールデンタイムっていうのはね、シビアに捉えていかなければならない。結局3月18日に不毛地帯の最終回を20分拡大で放送する予定だったのが、視聴率低迷で1話短縮にせざるを得なかった。ねえ、期待が大きかっただけにね、責任も取らなきゃいけなかったんじゃないでしょうかね。
厳しいですね。
ということで、不毛地帯の後を受ける2010年4月クール木曜劇場は素直になれなくて、ツイッターを通して知り合った5人の男女が本当の友達、仲間になっていくまでを新時代の新しい感覚でみずみずしく描く青春群像劇。ダブル主演にエイタと上野樹里、共演者に玉山哲司、関恵、東方神起のジェジュン、その他に木南遥、渡辺恵里、井川遥、吹雪純、なかなかね、個性的なメンバーが揃ってますからね。まあなんといってもね、ラストフレンズを大当たりさせた枠でもありますから、素直になれなくて、こちらの方もしっかりと楽しみにしたいと思いますね。はい。